光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会です。日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会は、阪急電鉄宝塚線服部天神駅から歩いておよそ9分のところにあります。道路沿いのとても入りやすい場所にあり、アットホームな雰囲気の教会です。日曜日の朝9時30分からは子ども礼拝があり、たくさんの賛美を歌い、聖書のお話を聞く楽しい礼拝です。10時30分からは大人の礼拝があります。礼拝の中にはワーシップの時間があり、毎月 2,3 曲を選び、一緒に賛美をする時間もあります。また礼拝のメッセージは毎週教会のホームページにアップしているので、ご自由に聞くことができます。毎月第3週目の礼拝の後は、みんなで聖書を読み、自由に語り合う時間もあります。また毎週水曜日の午後7時からは、聖書に学ぶ祈祷会が行われています。平日にはギター教室やピラティス教室などのカルチャー教室もあります。教会の電話番号は 06-6862-0651 住所は豊中市服部西町 3-7-4 です。どなたでも歓迎いたします。お気軽にお越しください。皆さんのお越しを心からお待ちしています。日本フリーメソジスト教団豊中服部キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会のパクチョンミョン牧師の聖書の話、神様に委ねる人生は、お聞きください。
皆さんおはようございます。暑かった夏も過ぎ、過ごしやすい秋を迎えていますが、いかがお過ごしでしょうか。この放送をお聞きになるお一人お一人の歩みがなおも守られますようにお祈りいたします。さて、この朝は神様に自分の人生を委ねる人を、神様はどのように守ってくださり導いてくださるのかについて、短い時間ですがご一緒に教えられたいと願っております。私たちが日々の歩みをしておりますと、自分の力で何とかなるということもあれば、自力ではどうすることもできず乗り越えられないという場面に遭遇することがあります。後者の方がむしろ圧倒的に多いのではないでしょうか。時には家族や友人に助けを求めることもあれば、それこそ日本語でいう神頼みの思いになることも少なくはないでしょう。しかし偶像が私たちを助けてくれることは不可能なのです。なぜなら存在しないものだからです。今日の聖書は、南王国ユダの王ヨシャファトという王の時代にあった出来事です。南王国ユダとは、もともと12部族であったイスラエルのうち2つの部族からなる国で、この数字からも分かりますように、決して大きな国ではなく、むしろ小さな都市国家のような国であったことが分かります。国が小さく国民も少ないということは、国を守るための兵士も少ないということでしょう。いわば防衛に関しては弱い国であったのです。ところがある日、ユダに敵が攻めてきたというのです。しかもそれは3つの国、モアブ、アンモン、 そしてセイルの山の人々からなる連合軍の攻撃であり、今までの説明でご理解いただけましたように、この戦いはユダにとってはほぼ勝ち目のない戦いであり、そのような戦いを強いられることになったということがわかります。人の常識で考えますと、ユダにできることは2つのうち1つだったでしょう。1つはそれでも戦って負けるか、もう1つは戦わずに戦争を放棄して捕虜となり命だけは助かるか。どちらも良い結果ではありませんが、しかし他に選択肢はありません。幸いユダの王ヨシャファトは神様を信じ、その教えに委ね、聞き従う王でありました。この戦いの知らせが王の前に届いた時、王が真っ先にしたのは、主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけたということであったのです。それで何がどうなると私たちは思うかもしれません。おそらく攻めてきた敵たちも、あの人たちは何をしていると不思議に思ったに違いありません。なぜなら普通は戦う準備をするはずですからね。しかしこの王と民は違っていたのです。そして主に委ねた時、神様は彼らに、私が戦うと答えてくださり、さらにこの主の声に信じ委ねた人々は賛美をしながら戦場に赴いたのです。その結果は驚くべきものでありました。ユダの民は戦うこともせず勝利を得て、その戦利品を集めるだけで3日かかったと聖書は言うのです。この信仰の歩みはもちろん今も変わらない神様の私たちに対する愛なのです。耐えられない時、越えられない時、いいえたとえ自分でできるかもしれないと思える時でさえも、主に委ねる時、父なる神様はユダの民にしてくださったように、私たちの人生の歩みをも守り、助けを与えてくださり、そして豊かな人生へと変えてくださるお方であられることを聖書は教えているのです。どうか敬愛する皆さんも、ご自身の歩みを生きておられる本当の神様に委ね、このように祝福された歩みへと変えられることを心から期待し、メッセージを終わらせていただきます。
続いて同じく豊中服部キリスト教会の信徒、村上誠さんの信仰体験談。数えてみよ、主の恵み。お聞きください。
教会で礼拝の司会のご奉仕をさせていただくとき、最初にハレルヤと言っています。ハレルヤとは主を賛美しますという意味ですと付け加え、また晴れでも雨でも言いますと言ってます。さて、私に主が天気を通して知らせてくださった御業をいくつか振り返り、主の恵みを数えてみたいと思います。最初に、小学生の頃、弟と教会のキャンプで琵琶湖に電車で向かっていました。しかし行く手が黒雲からさらに暴風になり、どんどん泳げそうにない天候になっていってしまいました。私と弟は単純に晴れますようにと祈りました。すると雲は引き、雨も止み、今日の天気のような真っ青な晴天になりました。楽しい一日を過ごさせていただいたことを思い出します。またバプテスマを受けた日は朝から雪が降っていました。しかし午後から教会の近くの川で バプテスマを授けていただいた時には晴れていました。冬でありましたけれども、当人は体がポカポカして寒くなかったことを思い出します。主の守りに感謝しております。また教会でトラクト配布をする日、はじめは曇っていたり途中雨がぱらつくことがありますけれども、終わる頃には光がさんさんと輝く青空になっております。これが一度や二度ではなく、いつも本当に覚えさせられます。主への奉仕に対する祝福だなと神様に感謝させていただきます。昨年父が召された知らせを受けた時、青空でした。翌々日の納骨の日も青空でした。もはや父は地上にはいないんだなということを痛感しておりました。だから今いるであろう場所、天を見上げました。すると天から私たち家族に光が注がれました。主の慰めに感謝し、それを忘れないように携帯やフェイスブックの表紙に掲げ、青空を見るたびに感謝を捧げております。最後に、今年予定していた夏季休暇では、天気予報ではその日はすべて雨でした。私は岡山の方の教会の修養会に行きたくて、当初の予定を変更しお祈りしました。無事行けますように。すると期間中あまり雨の影響を感じることもなく、御言葉に集中でき感謝いたしました。神様第一としたら、感謝の足りない私であっても祈りは聞かれ、神様が無理やりにでも御業を示し感謝させてくださいます。ハレルヤ。これからいろんなことがあったとしても、主が再び来られることを待ち望みつつ、感謝して歩んでいきたいです。最後に聖書を引用します。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。詩編19編1節。Thank you.